エス様のお名前によって御言葉を開いてまいります。詩編の51編の7節、ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。アーメン。感謝いたします。この詩編はダビデが罪を犯して、その罪をこの預言者に指摘されて、そして悔い改めた時、神様も私は罪を犯しましたと悔い改めた時に歌った歌と言われております。感謝をいたします。第2サムエルの11章を開いてください。ここに年が改まり王たちが出現する頃、まずこのダビデはサウル王に追い回されて、その逃げ回っていた時期がありました。でもやがてこのサウル王は戦死いたしました。ヨナタンも同じ戦場において戦死いたしました。その後ダビデはイスラエルの王となりました。王となったサウルじゃなくダビデは戦うところどこによっても敵なしと言われ、もうまあダビデの一番絶頂期を迎えるわけですよね。しかしここに書いてあるように年が改まりと書いてあります。王たちが出陣する頃、もう彼は神様が共におったいらっしゃったから、彼の戦うところどこでも主が勝利を与えてくださいました。そこでダビデは慢心したんでしょうね。もう私が行かなくても、その将軍であるヨアブに戦場を任しとけば勝てる、連戦連勝の時代が過ぎると、だんだんそのダビデの中に慢心が起きてきました。もう私はじゃなくそのイスラエル軍はどこと戦っても勝つことができるんだ、何も私がいなくても王自身がその戦場にいなくても、まあヨアブに任せておけば勝てるだろう、そのような慢心を起こしました。そこでここに書いてあるように、年が改まり王たちが出陣する子、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラパを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まった。もう私がいなくてもイスラエル軍は強いから勝てる、今までこのイスラエル軍の戦闘に立ってダビデは戦闘に立って戦っていた、もう私は戦闘に立たなくても大将軍ヨアブに任せておけばもう大丈夫だろう、強靭関係として不全をなすということわざがありますけれども、二節、ある夕暮れ時ダビデはそこから起き上がり 王宮の苦情を歩いていると、一人の女が体を洗っているのを屋上から見えた。その女は非常に美しかった。大体。体を洗っている。要するに、行水をしてたんでしょうね。白い時には非常に、その夏は暑い。冬は寒いけれども、夏は非常に暑い。そういう風土でしたから、体を洗うために、体を洗っている。要するに、行水をしていた。確か、有名な、絵に、そのバテシバの、行水する女という、バテシバのことを描いた絵があったように、そして見たような、その絵を見たような記憶は私の中にあります。まあとにかく、行水をしていた。その姿を屋上から見た、ダビデは、ここに3節に書いてある。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテビとウリアの妻で、エリアムの娘、バテシェバではありませんか、との報告を受けた。彼の心の中に、今までは、戦の時期になると、兵隊たちの、イスラエル軍の戦闘に立っていた、戦っていた時は、戦いのことしか頭にありませんでした。そして同時にイスラエルの国に勝利をもたらさなければならない、そのことだけを考えておりました。しかし自分は休んで暇になって、そしておまけに昼寝の後です。これこの物語のこのある夕暮れ時、その自然のあと人寝入りして、そしてその頭の中が空っぽになっていくかどうか分からないけれども、そういう時にこの美しい女が行水している姿を見た。まあダビデの気持ちは男なので、まあ大体見当つくんですけれども、ダビデは人をやってその共同的な式場に 彼は負けてしまった。人をやってバテシバを自分のところに召し寄せて、そして4節、ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので、彼はその女と寝たと書いてある。五節見ますと、必然的にその結果、女は身をもったので、ダビデに人をやって告げた、言った。私は身を降りました。まあ、女の人には申し訳ない。女の人にも、このバテシバにも責任があるんですよね。夫のある身でありながら、たとえあんな相手が王であっても、彼を、と寝室を共にする、ということは、要するに、会員の罪ですね、犯したわけです。ただ、この後の、もちろんこれしたことも罪なんですけれども、その後で罪に罪を重ねていく。ダビデはヨアブのところに人をやって、エテビとウリアを私のところに送れと言わせた。なんとかしてこの罪の結果をもみ消そうとしたダビデがですね。そして夫を戦場から呼び寄せて、そして家に帰りなさい、 まあ、大体ダビデの意図は見当がつくと思います。夫を殺してそしてこの家に帰った結果、ウリアに子供ができたんだよという事実を作りたかった。ところがウリアという人は非常に真面目な気真面目な人で、王の兵隊たちが戦場にいて戦場で戦っているんだから、私は家に帰ることはできません。ここに聖書の言葉を言うならば、主君の家来たちと共に寝た、いわゆるその寝食を共にした、そのようなことが書いてあります。11節をまそこ書いてあります。神の箱もイスラエル人もユダもカリオに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しております。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います、私は決してそのようなことはいたしません。ここに書いてあるように、この外国出身の人です、ウリアという人は。でも生っ粋のイスラエル人よりもずっときっちりと、このいわゆる生真面目、とにかくこの他の兵たちが戦場に出て働いているのに、どうして私だけが家に帰って妻とその寝ることができましょうか。そのようなことは私は決していたしません。まあダビデの企みには乗らなかったわけですよね。そしてここに書いてある13節の最後の方に、ます主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た、そして自分の家には行かなかった。さらにそのダビデは手を尽くします。ウリアを激戦の真正面に出して、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにしよう。恐ろしいですね。そう書いた手紙をこのヨアブのところに、あの使いの者に持たせていました。そしてそれを受け取ったヨアブはそのようにしたんですけれども、いくら王の命令とはいえ、それは完全に律法に逆らう、律法とは犯すそのことですから、ヨアブの中にも咎みがあったかと思います。ですからこの18節、そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった、戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、そのように王が怒った時に、あなたの家来ヘテ人のウリアも死にましたと言いなさい。 ヨアブは、殺し文句を知った。王に対する殺し文句を知っていたんですね。このことは、その後、たびたびヨアブが、このダビデに、あまり従順な態度を取らなかったことに現れてくるんですけれども、とにかくそのようにしてダビデは自分の罪を隠そうとしていろいろな手当を行います。隠殺するんですね、いろいろと。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。そして使者はお使いの者は戦況を伝える。その最後に、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘセ人ウリアも死にました。ダビデはこう言いました。このことで心配するな、剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを殲滅せよと言い放ったんです。いわゆる戦死したのをごく当たり前のことだというふうにダビデは言いたかったんでしょうね。でも人はいざ知らず、その出来一部始終をちゃんと見ていく方がいらっしゃいました。もう言わずもがなで分かっていると思います。12章にはこう書いてあります。一節、主がナタンをダビデのところに使わされたので彼はダビデのところに来ていった。裕福な人が貧しい者の客が来たために、客をもてなすために貧しい者が持っていた大事に、自分の子供のように大事にしていた羊を取って、それをもてなしの病院にして客を迎えたという話をしました。ダビデは怒ってその男は殺されるべきだ。その時にナタンは言いました。五節、十二章の五節を見ると、するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男には憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を四倍にして償わなければならない。ナタンはすかさず言いました。その男は王よ、あなたです。ここにこう書いてあります。あなたがその男です。ガラテヤ書にはこう書いてあります。間違ってはいけない、神は侮られるようなお方ではありませんとパウロは言っております。神様決して侮られるようなお方ではない。実にこの罪を犯したのはあなたです。ナタンはこう言うんですね。7節読んでみます。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家を与えた。それでも少ないというなら、私はあなたにもっと多く のものを待ち加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前で悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で撃ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺した。こう書いてある。あなたのしたことは神に背いたことなんですよ。あなたは罪を犯したんですよ。その罪をダビデに激しく糾弾したわけですよね。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。私たちは時々思うことがあります。聖書の中に書かれている王たちはなんでたくさん複数の妻を持つの。聖書ははっきり禁じているんですね。新明記にこの王は多くの妻を持ってはならない。律法で激しく、そして同時にダビデの犯した罪は10回にもこの中のイスラエルの民が一番大切にしているはずの戒めである10回にも数々の部分でそのいわゆる違反しています。まず他人の妻を取ってはいけない、そしてさらに殺してはならない。その、あの10回の戒め、多分そのダビデが王になった時、あのレビ人たちにが王の目の前で読んだはずです。そして王宮にはこのまあ日本中楽譜があって、それにははっきり10回が書かれて、そして一番目につくところに置いてあるはずです。毎日毎日 彼らは十回に慣れ親しんでいたはずです。そのダビデが平気でこのような罪を犯して、サウルが罪を犯した時、サウルがこのいわゆるあのサムエルの来るのを待つことができないで、自分で全焼の生贄を捧げてしまった時、サムエルはサウルに言いました。あなたは退けられて、あなたの代わりに王にふさわしい人を神様は立ててくださる、そういうことを言われる。その王にふさわしいはずの人であったこのダビデが、ダビデの生涯でこの最大の罪と言われているバテシバとの会員の罪、その夫をわざわざいわゆる今で言う謀殺ですね、戦場に追いやって殺してしまう。普通の人ならば死刑にも相当するような罪を犯してしまう。そしてさらにその罪を神様の前にさもなかったのように、何事もなかったような顔をしてその平気で神様の前に出ていった。このナサンの指摘がなければ多分ダビデはそのことはなかったかのようにそれからの毎日を送っていたことでしょう。しかし幸いに神様は見過ごしになさらないで、預言者ナサンを使わせて彼の罪を糾弾いたしました。 その男は、罪を犯したのはあなたです。ナタンはそのことをダビデに指摘しました。私たちクリスチャンも、クリスチャンとはいえ、たびたび神様の前に罪を犯します。人間は弱いですから、まあけれども弱いですから仕方がないで片付けることはできない。この後ダビデは神様の前に最も恵まれた偉大な王と呼ばれるようになります。なぜですか？ダビデは罪を犯したじゃないか、バテシバとの罪を犯したではないか。それなのに彼が偉大な王か。なぜか。それは彼も私たちも同じ人です。彼が 後に素晴らしい王と呼ばれるようになったのは、彼は罪を認めて神様の前に深刻な悔い改めを出しました。新約の時代と旧約の時代との違いは、ダビデは確かに罪を悔いて神様の前に私は罪を犯しました出ました。それであなたの罪は許されました。ダビデの罪は許されました。しかし罪の結果である罰をこの旧約の時代には自分自身で罪の結果を刈り取らなければならない。彼の身の上にさらにいろんなそのものが出来事が起きます。例えば自分の息子に背かれて王宮から追い出さなければならなかったとか、そういうことがあります。しかし彼はどのような時にあっても、私は罪を犯した、私自分は罪人なんだというその認識は神様の前に常に持ってました。神が第一である、その生活を貫き通しました。そこにダビデの素晴らしいことがあります。詩編の51編を開いてみましょうか。それで終わりにいたします。神を一節から、神を見恵みをもって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。全く洗い去り、この言葉は大病からの祭司の前に出るとき、全く身を清め、その言葉と同じ言葉が使われてあるそうです。そして私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎をあなた、私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎ある者として生まれ、 罪ある者として母は私を身ごもりました。あなたは心の内の真実を喜ばれました。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなります。そう、私は私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりました。こうあります。イザヤ書の1章の18節には、いざをさあ私たちは論じ合いましょう、たとえ私の罪が火のようであっても雪のように白くなり、そして紅のようであっても羊の毛のようになりますと書いてあります。世襲学院時代に試験の問題に出た話、箇所ですから、よく未だに覚えているんですけれども、まさにそうです。神様は私たちと論じ合いましょうと言っている。そしてあなたの心は、私の心はたとえ火のように真っ赤、真っ赤、ある女の人はよく言う、真っ赤つけであっても、それは雪のように白いものになりますよ。たとえ紅に赤くても羊の毛のように白くなりますよ。神様は私たちにこのように語りかけてくださった。このことをよく覚えておきましょう。感謝いたします。そして神様は私たちに砕かれた心を、悔いた心を受け入れて、即座にダビデになさったように私たちの罪をも完全に十字架の血潮によって清めてくださいますから、感謝です。お祈りします。